こでもポジティブ子育て、略してカイポジ。
はい、皆さんドイツからこんにちは。6月のおむつを考える月間が無事に終わりましたということで、今日も本当は月曜日の朝5時に投稿したかったのにすっかり忘れていたリナでございますゆるっといきましょう。はい、じゃあですね、今回は最後にいただいたご感想があるのと、あとは振り返りをちょっとしていきたいかなと思います。この1ヶ月ですね、4名の、ゲストをお迎えしてきたわけなんですけども、まだねアーカイブを聞いてない方とか、もうそんな時間がない方のためにもう一回振り返り放送をちょっとしてみたいかなと思います。で、全面的にアーカイブが聞けるようになっているんですけどね、この今回の4人のゲストの分が、それもね、1時間から1時間半ぐらいの時間を1人ずつ取ってもらわないといけないんですけども、まあ早送りができますけども、全部聞きたい人はそっちを聞いていただいて、いやそんな時間ないよっていう方はですね、ぜひ、おむつなし育児研究所の公式ホームページの方から、文字でもねまとめて読めるようになっておりますので、ぜひそっちの方を読んでください。で、先週の分からですねいきますね。先週は、かおりさんと、はい、私が対談するみたいな感じで、一応かおりさんがゲストだったんですけども、いやー良かったですね。足りませんでしたね、時間がね。すごい楽しくて、でやっぱり香織さんはおむつなし育児系、っていうことも、香織さんがというか、香織さんも私みたいに知らずに子どもたちをそうやって育児をしていて、まあ、布おむつがきっかけだったんですけどね。で、香織さん自身もそこから布おむつを作って、今やもう人気の布おむつ屋さんみたいな感じに、界隈ではめちゃくちゃ人気の、はい、店舗になってるんですけども、そんな香織さんが、まあ、私とどのように出会って、どのようにクラブハウスを立ち上げたかっていうような、なりそめエピソードを喋っていたりですね、最後の方にはですね、やっぱり子どもの排泄を見るっていうことで、何が分かってきたかみたいな、でね、やっぱりいろんな情報がたくさん出回っているんだけども、おむつなし育児を通してその情報が本当に正しいかどうか、ちゃんと 見極める目が磨かせてもらったんではないかっていうところでね、その五感を使って目に見えないコミュニケーションをしてきていたんですよ。で、特に3人も育児をしていたら、まあ、3人分ですよね。それってすごい経験になっていて、今なお子供たちが大きくなってきたとしても、いろんなことをね、自分の意思というか、自分の意見、自分の知識と経験で判断できるような目が備わっているよねっていうような話になりました。ぜひ、アーカイブ聞いてください。もう私も一回聞いてですね、ああやっぱりいいなみたいな、もうおかわりリピート何回もしたい感じです。はい、ぜひ聞いてください。はい、で先々週はですね、いつものこのクラブのルームの副部長をしてくださっている和幸さんをゲストに、わざわざ和幸さんをゲストに、トークをしていたんですけども、なぜ和幸さんかと言いますとですね、まあ、男性っていうところでまず、ね、珍しいおむつなし育児アドバイザーさん でしかも保育士さんを持っていたり、まあ、いろんな資格を持っている方なんですけども、まあね、いつも誠実にもう本当に 150% の出席率で来てくださっている和幸先生をあえてゲストで、ピックアップするという回でした。で、中にはね、やっぱりリスナーさんからのお悩みもあったりしましたけども、まあ、まず私が質問させてもらったのは、どうして和幸さんがこのおむつなし育児っていうのを、勉強しようと思ったのかっていうきっかけをね聞かせてもらって、まあ、そこには今子どもたちのおむつの外れるのが遅くなっているとか、あとそのせいで3歳児検診もしくは3歳児半検診でおしっこの検査があるんですけども、それがうまく取れない子どもが 多くなっているんですね。おむつの中でしか排泄ができないってことは、カップの中におしっこが出ないんですよね。そういう子どもさんが増えている背景に何があるのかなってたどり着いたのがおむつなし育児だったということで、まあすごくね、いろんな、ね、貴重な話を聞けました。でアーカイブに残っていないところもすっごいね、いろんなお話ができましてですね、やっぱりアーカイブに残るということで、皆さんがね、ちょっと若干性の子供さんの性の話でなかなか相談しにくいなっていうことがあったので、アーカイブのルームを1回閉じて、で雑談ルームにしたんですけども、やっぱりそこでね、いろんな、相談があったり、あとおむつなし育児研究所の所長の和田先生もこの時に来てくださってですね、で今おむつなし育児研究所では保育園でおむつなし保育っていうのを進めて、で支援というかサロンを作ったりしてるんですね。でそういう点でやっぱり子どもの、まあ、お尻がよく見える現場にあると、でその点で性教育という点というか子どもの性っていう点で、たくさんではないけど時々、ちょっと批判の声というか大丈夫なのかとか疑問の声を、聞くことがあると。でそれに関して和幸さんはどう思いますかっていうような、和田先生と貴重な、ね、対談でありました。でその件に関してはですね、やっぱり性教育もおむつなし育児もその根底にあるのは快と不快であって、その快を大切にするっていうところがあるので、その点で性教育とすごくつながっているっていう点で、さらに、まあ、子どもの性器がね、やっぱりすっぽんぽんになることが多いじゃないですかね。おむつを外して排泄をするっていう場面一つに対しても、やっぱりおむつをつけて保育をする現場よりも外す場面が多いっていう点で、その中でですね、保護者の方にちゃんと理解をいただいているんだったら別に、性的な問題はないと思うんだけども、例えば、園庭で他の園庭の園外からね見えるような場所ではやらないとか、訪問者がいる時にはちょっと配慮をするなどみたいな、この TPO ですね、合ってる TPO で合ってる、はい、その時と場合によって使い分けるっていうのがどの場面でも必要ですよねっていう話で、みんなでうんうんって再確認したようなところもありました。はい。で、その前々回ですね、前々回はその和田先生がゲストに来てくださいました。で和田先生の回の時はですね、今、もうすぐ出版予定のですね、ちょっと待ってくださいね、レポートを見ます。アドラー心理学×おむつ外し、3歳過ぎてもおむつが全然外れないと思ったら最後に読む本、もう最後に読む本っていうのがね、今月発売予定です。こちらは電子書籍で出るという予定で、はい。でこの本に関してどんな感じですかとね、ここだけの話聞かせていただけたらっていう感じで、喋りしてもらったらですね、もう和田先生もね、お話大好きなので、もう全然止まらなくてですね、でこのテーマについては、実はこのおむつなし育児の研究に関わり始めてからずっと書きたかったことなんだと、いうことが分かりました。で実はですね、この所長の和田先生は、その和田先生本人がですね、当事者だったんですね。3歳過ぎても息子さんのおむつが外せなくて本当に困って、もう困りに困ってめちゃくちゃこじれた張本人なんですね。でそのおむつなし育児なんて、まあ当時はそんな言葉もないし何も知らなくって、でトイレトレーニングっていうのが、まあその当時は普通にされていたんだけども、まあこじれたと。でベストセラーになった当時のアメリカの行動心理学の者の書いた本があって、おむつは1日で外れるっていう本を読んだそうなんですね。でそれで意気込んでやったんだけども、まあ外れるどころか実はおむつ外しバトルは3年も続きましたと。でそういう経緯があったので、もう本 当にこじれてほしくない、っていう思いでずっとずっとこれに関しては本を書きたかったんだということで、やっとこの本が出ますっていう思いの、話が聞けました。で、その中でも重要なのがアンガーマネージメントっていう言葉、最近よく出てくるようになったんですけども、それよりも重要なことが書かれているそうです。で、おむつ外しで課題なのはいかに親がこう怒らないでムカつかないで済むかということ。マジそうなんですよ。だからアンガーマネージメントのような考えもあるんだけども、一方で怒りをコントロールしようとかマネージメントするのは人によってすごく大変、まさにそうですよね。だったらそもそも怒りが起こらなければいいっていう発想の転換ですね。もう怒らない、そのマインドの整え方ですね。でそれを知ることで、もうおむつ外しだけではなく子育てのこととか、パートナーとのこと全部、アドラー心理学でいろいろ解決するんではないかという感じで、結構画期的な本ではないかとご本人も言われていたので、ぜひぜひ、手に取って読んでいただけたらなと思います。で、この時もですね、やっぱりリスナーの方からいろんな質問がありまして、もうおむつなし育児アドバイザーではないんだけども、実際に自分の子供さんをおむつなし育児やっていますって、もうこんなところで和田先生とお話できるなんてもう光栄ですって舞い上がってね、喋れないからちょっと文字でチャットしますみたいな感じで言われていて、最終的に最後の最後でね、雑談タイムの時に上に上がってき来られて直接にお話しされたんですけども、そういう場が、あるっていう、このクラブハウス我ながら本当にあっぱれみたいな感じでした。はい。で、この違う回の時も、パパさんがおむつ外しに挑戦していて、で、ママがもう挫折しちゃったからママはもうやらなくていいよと、パパがやるよって言って今うまくいってるっていう話を聞かせていただいて、そのエピソードはとても良かったので別で収録をしています。パパでもトイトレできるみたいなタイトルでやっていたと思うので、気になる方はそっちの方を聞いていただけたらなと思うんですけども、来たる7月10日の日本時間の21時もそのパパさんとおむつなし育児研究所の方でインスタライブ私とすることが決まりました。ぜひぜひぜひ、聞いてください。その後の、経緯も聞けるかなと、その後の経緯なんて言うんだろう、その後の経過か聞けると思いますので、ぜひお楽しみにしてください。はい。で、第1回目、遡ってますからね、第1回目はですね、何の話だったかと言いますと、なんとオステオパシーとおむつの飼育時。まずオステオパシーってね、コメントというかいただいた感想にもですね、ホメオパシーのお話ありがとうございましたと書かれている方がいたんですけども、ホメオパシーじゃないんですよね。オステオパシーというのはもう別のもので、言ってみれば簡単に言えば整体の一つかなっていう、でもアメリカから発祥した医学の一つで、1800年代にできていて、でそっからいろいろ筋膜リリースとか、カイロプラクティックとかいろいろ派生しているというお話で、すごいね、何回聞いてもね、へーっていうお話をまず聞かせていただいて、でまずそもそもね、このなぜオステオパシーの専門の方を呼んだかというと、宮崎にお住まいのリサさんというおむつなし育児アドバイザーの、ご主人がこのオステオパシー治療院をされていて、で実際にお子さんを待望のね、お子さんをおむつなし育児で、育てておられる奥さんとの、親子の関係を見てすごく感動されて、そしたら自分も、一緒にやるということになってきた時に、いろいろオステオパシーとつながるところが見えてきたっていうようなお話を聞かせていただきまして、もうこの一郎さん、素敵な方ですよ。もう一家に一代一郎さんみたいなぐらい、世界の広い、なんていうのかな、もう すごいできた方でしたね。もう本当にもう毎週来ていただいて、毎週なんか格言をちょっと言っていただきたいぐらい素敵な方で、もうこれはね文字でも残ってるんですけど、もうちょっとアーカイブを聞いていただきたいです。すごい勉強になりますね。なんかあのパパとしてだし、一人の人間としてで、ママとしてもすごく考えさせられるような言葉が一つ一つすごく重みがあって素敵な内容だったので、ぜひ聞いていただけたらなと思います。はい、そんな感じであの4回にわたってゲストの方が来てくれたんですけども、これまででいただいた感想は個々の、今月の私のアーカイブにも残っていますが、最後のね、かおりさんとやった時はちょっと抽選会はやっていなかったので、残念ながらそんなに感想をもらっていないんですけども、でもその中でも感想をいただいていますので、ちょっとだけ紹介したいと思います。はい、いつも楽しく参加させていただいています。たくさんの情報をいただけたり、悩みを聞いていただいたり、私にはなくてならないものになっています。今後ともどうぞよろしくお願いします。はい、次、おむつなし育児だけの話題に関わらず、子育てに関する内容で楽しめました。排泄から性教育、心理学まで学ばせてもらいました。このイベントのためにクラブハウスを初めて使いましたが、家事と子供の世話をしながらの参加にはなりましたが、楽しかったです。参加者の世の中を良くしようという気持ちが伝わってきて、自分も頑張ろうという気持ちになりました。まあありがとうございます。で、このルームに出会って2年3ヶ月、もう超ロングリスナーがいるんですよ。うん、おむつなし育児についていろんなことを知り、排泄のことをポジティブに考えられるようになって、育児が楽しくなりました。またたくさんの方々とつながれて、ママライフがとっても充実しました。本当に素敵なルーム、これからもずっと続けてくださいということで、今週も木曜日15時半からいつものホットステーションのルームをやりますので、また遊びに来てください。はい、次の方、いつもたくさんのお話をありがとうございます。心のホットステーションになっております。これからもよろしくお願いしますということで、今回のこの感想はまあいつもしないんでね、たまたまこのイベントだったということで感想をお寄せいただいたんですけども、匿名でお願い、匿名というかあの任意でねお名前をお願いしてたんですけど、皆さんお名前を書いてくださって、もう本当に優しい、ああみたいな、一人一人顔が浮かぶ方と、まあ、お名前と想像の方といますけども、もうありがとうございますみたいな、そのうち4人のうち3人は私もう会っている人たちからのはい、ありがとうございます、感想でした。はい、ということで今日はもう20分ぐらい喋っておりますけども、まあ素敵なおむつなし育児ルームはいつもクラブハウスで、木曜日ルームはあります。で、私と和幸さんはまあほぼいるっていう感じですけども、まあこれから夏休みの季節になるとまたリナ不在みたいな時期が来ますけども、その時もゆるっとやっていますので、私がいないといないでみんなね、みんな盛り上がってるんですよ。すごい羨ましくて、本当に、なので楽しい現場になっておりますので、ぜひ遊びに来てください。では諸々のリンクはキャプションにでも貼っておきたいかなと思います。キャプションっていうのかな、スタイフではなんて言うんだろう、概要欄っていうのかな、ちょっと忘れましたけども、はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。これからもクラブハウスは続けていきます。でね、やっぱりなんかこのクラブハウスをやってて、その次に別になんか自分たちの営業につなげようとしていない私たちすごくないみたいな、本当にすごくないですか。もう何のためにやってるかって、何のためにやってるんでしょうね。みんなのためにっていう For You だけでやっているっていう感じなんですけど、そこに一切お金が、発生せずにもう125回を迎えました。今週は126回目ということで、はい、仮、かっこ仮ですけども、おそらく126回目ぐらいの感じで続けてやっておりますので、また皆さんお耳にかかりましょう。 では、ich wünsche euch eine schöne Tag. Tschüss. よし、ちょうど20分。バイバイ。